拝見しました。非常に専門知識豊富な印象を受けました。ですので、答案はですね、合格点取れている可能性十分考えられますので、高等試験に向けて準備された方がよろしいかと思います。答案について一つ一つ申し上げたいと思います。まず最初に必須の 1-2 からですね。で、この問題、予想されていたかどうかわかんないんですが、解決策のところはあまり的確なこの情報を提供できてないようなふうに感じますね。導入部分はなんとかよく書かれてますね。課題の問1の課題はこんな形で結構かと思います。問2の内容についてはですね、問1についてはですね、ちょっと冗長な感じがしまして、いずれもこの問題点を書いてそれに解決策を添えていくという書き方ですが、それはいいんですけれども、問題点が長いんですね。あんまり長く丁寧に問題を分析しても仕方ないということがありますので、もうちょっと簡潔でもいいんじゃないでしょうか。1ページ目でこの問いの1が答えが完結するような配分がいいと思いますね。問いの2はですね、ここは解決策なんですが、理由、選定理由書かれてますけども、これはなくていいと思います。問題文にも特別求めていないし、訳があって求めなかったんでしょうね。あんまり聞いてもしょうがないとかですね、それが決定的な、なんか要因、能力判定の要因にならないということがあるのかもしれないです。内容的にですね、最初に申し上げましたように、これって水害の話なんですかという疑問がするんですね。風水害のですね、命題、主題がですよ、主題がこの梅雨は台風時期の、なんですか、降雨、強風、高潮、波浪とかあってですね、で、この土木施設、交通、生活基盤の被害をもたらしている。で、これに対してですね、取り組んでいくって言ってるわけですよ。で、その時にですね、答えはただコンパクト、災害リスク小さくするように、とにかく、立地適正化で、ハザードエリアで、レッドゾーンで、という、あと、避難して、という、地震対策なのか何対策なのかよくわかんない。水害対策といったらこんなことしかないんですかね。もうちょっとあるんじゃないですかね。水害をこの、積極的に低減する方法ですね。そういう線引きするとかですね、避難というのも一つですけれども、ここでは水というものをですね、どうやって防ぐか、その答えがやっぱりあった方がいいと思いますね。それから問い3はですね、解決策に共通した共通して新たに生じるリスクですが、データが分野を分野段って限定で横断的に活用できないっていうんですが、これはなんかその管理者のですね、不手際に由来するものだと思いますね。つまり問い2のね、解決策っていうのはそのようなものを目指してはいないし、立地適正化計画やったらですね、特別なんかデータが横断的に活用できない 理由を含んでるわけじゃないし、そういうふうになりがちっていうような話もないし、そんな問題もないわけですよね。だとすると、特別なんか問い2の解決策を、元に考えたリスクではない、まあ、それとは別に新たにお考えになった、なんか新規のリスクを想定したという感じですけど、そうやったらキリがないですね。ここはそういうリスクを考える場ではなくてですね、提案内容の吟味をする場ですので、したがって問い2の解決策に由来するリスクだけを考えていく必要があったかと思います。それからですね、ちょっと先がまだあるんですね。4、問4、業務遂行上の必要要件、まあ、これはちょっと難しかったかもしれないですが、技術者倫理ってね、どのようなものかっていうのをですね、もうちょっと的確に捉える必要がありますね。手抜き工事というのはですね、反倫理行為と書かれているようにで、明らかに倫理じゃない、すなわち技術者倫理以前の話ですよ、論外じゃないですか。で、まあなんていうか悪すぎてですね、技術者倫理を論ずる適正な例とは言えない、もうちょっとですね、微妙な問題を取り上げるべきですね。法律には、抵触しないけれども、倫理考慮、倫理規定からするとちょっと考えた方がいいというような。で、要件というのはですね、こういう私は倫理に従って悪いことを行わないとかですね、そういう話ではなくて、私が工夫して技術者倫理を高めるために〇〇をする、この、解決策で、立地適正化計画とかね、避難計画やる、その時にどのようにやるか、倫理、技術者倫理を高めて公平にやるために、その何というか全て その居住者が平等に権利を得られるように、そういう権利を保護するように配慮しながら、その作業を進めますとかですね、例えばですよ、そんなことがですね、要件になってくるわけですね。社会の持続可能性というのも同じですね。防潮林などのグリーンインフラを積極的に活用するっていうのは、これ業務そのものをですね、そのようにもう方向づけてしまうことはできないわけでして、業務はもう決まってるじゃないですか。立地適正化とですね、避難計画ですから、その防潮林のグリーンインフラかどうかを、そういう、そこまでの事業はちょっと新たに、含めることは難しいかと思いますから、やり方はですね、これも、立地適正計画をやるプロセスでもって、持続性を高めるために、どのようにやるかということですね。で、これ SDGs のいろんな項目ありますので、例えばその業務担当する職員はですね、その男性社員じゃなくて女性社員で、なおかつ、その IT を研修した、そういう方を当てるとかですね、いうことによって、まあ、その世の中の、ワーカーの適正な配置が行えるということになるわけで、それが、社会の持続可能性につながっていくわけですね。社会の持続可能性って言いますと、なんかBCP と混同されている方がいらっしゃるんですが、自分の部署がですね、存続するということではなくて、社会的に、貢献できる、そういう、困っている不利益を生じているとかですね、社会的な不幸がなくなるということを意味しています。 SDGs という項目で調べていただくと分かりやすいと思います。次に選択科目ですね、 2-1、 こちらはよく書けてますね。ただしちょっと心配なのが手法名を挙げようって言ってたんですよね。1番の手法名は誘導施設整備区、とかですかね。下の方に書かれてますけども、にぎわい性創出事業があるっていうんですが、 にぎわい創出事業っていうのはこれってなんかもう目的そのもので手法名じゃないですね。で、あと留意点はですね、もうちょっとなんか内容を高めるような提案が欲しいですね。活用上の留意点、この問いの 1の方の留意点は申し出希望しない、その継続居住希望者等は区外の空地と入れ替えした生活再建等があるという、まあそのもう住みたくない人は、区外に住むしかないという、まあなんか制約事項に過ぎないわけでして、こういうのはですね留意点じゃないんですね。それはもうそれしかないじゃないですか。じゃなくてですね、もうちょっとじゃあこの区内にですね誘導するにはですねどうやったらうまくいくんですか。それが答えですよ、留意点の。区外に出る人はもう仕方ないわけで、まあ悲しいですけども、その人たちはそれなりに選んでもらうわけしかない、もらうしかないわけでして。問いの2に参ります。こちらはですね、低未利用地利用計画、これこういう事業手法があるんですね。で、まあこれはこれでいいとして、留意点ですね、コーディネートでは都市再生、推進法人や何やとも連携してやるっていうんですけども、まあ、専門家と連携するって一体技術士さんって何の専門家だったのかという気がするんですが、まああんまりなんかそういう他者に依存するという提案はですね留意点とは言えないですね。逆にそういう方たちを指導してですね正しい方向に導くということであれば納得するんですけども、この場合どのような方向性をこの人たちに与えるかというのを示せれば留意点になるかと思います。次にですね、2-2 問題、これが難しいですね。で、皆さん経験豊富な方もですねここでつまずくんですよ。で、今回、私が考えるにはこの問題がちょっと厳しいのではないかというふうに思うところもあります。と申しますのは、この問題はですね、こういう居心地がよく歩きたくなる街中の実現のためにどういう、まあ、街づくりがあるか、道路づくり、もっぱら道路づくりですけれども、道路空間をどう活用するかという提案ですが、そういう経験値を問われてるんですね。で、まあ、こういう経験をされた方はですね大体わかってるんですよ。で、最初からもうわかってるとなるとですね、そんなに調べることはない、ということですね。で、そうでない方はですね、やたらと調べることが多くてですね、なかなか結論が出てこない、という感じの答えが多いですね。で、どうもその後者に相当するような印象を受けるところがあって、そこはちょっと心配ですね。まず最初のページはですね、1番目、福音の話はまあこれいいですね。こういう調査はまあ最低限必要ですけれども、ここだけですよね、必要なのは。あとはですね、道路空間の再構築について、この民有地の移行調査とか官民連携とかいう、こういう話はないと思いますけどね。民有地の移行からですね、歩きたくなるかどうか、 そんな街中の概念は出てこないと思いますけどね。それからその下、居心地が良くなる街中で明確なビジョン共有とか合意とかですね、いやそういう話じゃないと思いますよ。ビジョンを定めて合意すればいいというもんじゃなくて、そもそも人間はなぜ歩きたいかということを突き詰めていくしかないんじゃないですかね。そんなビジョンを決めてですね、合意すれば自然と歩きたくなるっていうことはないと思いますよ。で、この答えはですね、もう明確でして、人間なぜ歩きたいかというのは、それはまず、その空間がですね、安全で心よい、快適性が高いとかですね、あるいは、何か利便性があるとか、にぎわいがあるとか、あるいは何か興味をそそる、そうですね、歴史とかですね、あるいは芸術、に性があるとかですね、そういった要素があれば歩きたくなるんじゃないですかね。あとはまあ自然ですよね。その今の季節ですと、その樹木があってもうちょっと経つと紅葉するとかですね、川があって水の流れがあるとか、そんなのはよくあることですね。それが歩きたくなる要因じゃないですか。そのようなものを作っていくだけのことだと思いますけどね。で、業務の手順はですね、現地調査っていうのが非常に細かく出てるんですけども、あんまりこんな、司祭に調査してもしょうがないですね。で、今さっき申し上げたような、どうやったら歩きたくなるかっていう要因が見えてないとですね、やたらとこのシミュレーションとかですね、検討が長いんですね。で、2の手順の答えを拝見しますと、2の1はこれは、そういう調査とシミュレーション。2の2は、その、上位計画、関連計画事業って言って、なんかこれ計画立案ですね。で、道路の街の方向性っていうのは見えない。で、3は、都市像の目標課題ということで、これもなんか一般的ななんか行政の形式的な作業であってですね、まあ大とはちょっと異なるように感じますね。2の4も同じですね。これはもう全くの計画作成という感じで、中身抜きにですね、計画だけができてもしょうがないということで、まあ最低限こういう形のあるものを書かなければ点は取れないとお考えになったのかもしれないんですけども、いやそういう外見だけ与えてもですね、本質がないとやっぱり点を取ることは難しいかと思います。趣旨はそこではありませんので。で、関係者との調整方法ですけれども、ここが難しいんですよ。で、まあ、調整の意味が何かっていうのは、まあ、ちょっと、追求すれば深くなるんですが、今書かれているのはですね、まあ、とにかく、留意点ですね。まあ、こうやって上手にやりますという留意点が主体ですよね。で、第一番のこのご提案は、わかりやすい資料で説得するという、という内容ですけども、ちょっと弱いですね。都市計画の技術で何かするっていうんだったら分かるんですけれども、なんか、誠実に分かりやすく合意形成しやすいようになんか説得するという、一般的なその、事業計画、事業説明の基本的な領域のように思いますね。もうちょっとなんか専門的な技術を出せた方が良かったんじゃないでしょうか。あとは会議体とかですね、コンソーシアムとかいうのは、これはまあそういう手段であってですね、あんまり本質とは関係ないですね。調整といって、そういうなんかコミュニケーションをやればいいということではありませんので、内容ですよ。その 会議体コンソーシアムで何をやるんですか。意見まとめるとかですね、そういう意見をまとめるのは、大事なことですけれども、何をどうまとめるかっていうのが見えないと、そのこの具体的な調整の良し悪しを判断することはできないということですね。ちょっとその試験の主題が見えなくてですね、お困りになってたことがところがあるかもしれません。調整の意味が分かればですね、もうちょっと的確な回答できたんじゃないかと思われまして、非常に残念な気がいたしますね。2の2はちょっと厳しいことを申し上げましたが、まあ、一番、弱点を含んでいると、私が感じるところですが、他はよく書けてますので、まあ、ご安心されていいと思います。3問題はですね、非常にいいですね。問いの1は必須の科目と同じで、ちょっと前置きが長いです。問題点と解決策、というか課題の構成になってますが、前置きの問題点がもうちょっと短くてもいいんじゃないかと思います。この1の1、コロナ以前の状況説明が長いですね。それはここでの主題ではありませんので、あんまり説得されてもしょうがないということですね。で、あと問いの1が長いですね。もうちょっと短くてもいいんじゃないですか。問いの2が主体ですから、なるだけその力を温存して、その肝心なところで、説得力を上げた方がいいと思います。2に参りまして、やはりここも選定理由はなくても構わないです。それよりも中身ですね。で、まあ、中身は非常にいいんですよ。この一体型滞在快適性向上とかですね、ウォーカブル推進税制もこれもありえますね。公園の専用許可、これもあるかもしれないですね。3、懸念事項、ここはいいですね。分析結構ですよ。こういうことを求めているんですね。で、懸念事項と、ごめんなさい、波及事項ですね。波及事項はこの通りです。で、懸念事項も、まあ、よく考えたなという気がしますね。ということで、3問題は結構点が取れてるんじゃないかと思います。答案をすべて申し上げてまいりましたけれども、まあ、それぞれがですね、全部が同じような調子とは限らない、その必須とですね、3問題はよく欠けてる。ここがまあ勝負をするところになって、合否を分けるところですけれども、そこはまずまずの得点が得られているものと思います。あとは2の2ですね。まあ、そのよくできる方でも、この2の2のケーススタディでですね、対応法が分からないで点を失う方いらっしゃいますので、まあ、ちょっとそれは試験官のですね、判断を仰ぐしかないです。ということで、まあ、一応は高等試験に備えてですね、準備をするということで、進めていただけたらと思います。では、ご検討願います。